それでは授業を始めます。今日13回目ですので、来週で終わりと、授業は来週で終わりということになります。授業に入るわけですけども、その前に、年末に中間試験をやりました。で、中間試験の結果をちょっとお見せします。私が担当したのが、2007年度からでしたので、3回、データがあります。で、受験者はですね、今年少なかったんですが、平均点は前の回より高いかなという気がします。で、満点を獲得した人が、満点、このテストの100点ですね、4人いましたということです。で、得点の 分布というか、成績順に並べてですね、でそれで、点数と言いますかね、グラフにしてみました。見方は、これ別に学籍番号じゃないです。成績っていうかな、点数がいい方から並べていきましたと、こういうことです。ですから、だんだん右肩下がりと、こういうことになるんですね。で、100点4人いましたので、100点5個、4つ点があります。こういうことです。こういう感じになりましたと、こういうことですね。で、分布としましては、去年より、平均点がいいので、去年、おととしよりも、上の方に、大体上の方に来ているということになります。なりますが、ここら辺からですね、ちょっと、点数が低い人が、います。ね、人数が違いますので、単純に比較はできませんけども、下位の1、2、3、4、5、5人かな、5人は、他の人に比べると少し低めであるということが言えるかなと思います。で、問題が10問ありましたけども、何が一番、ですね、平均点が良かったもんですから、ほとんど、なんですかね、100点近く取って、各問題に対して100点近く取ってたわけですけども、問題2とですね、問題2が、ちょっと、点数が低かったということがあります。で、文脈自由文法、文脈依存文法の説明ですね。これが、8割、少しかけるくらいですか、ね。で、問題7、長文の問題ですね。これができなかった人が、結構いましたと。こういうことです。あとの問題は、結構よく皆さんよくできてましたと、こういうことです。試験が終わってからかなり経ってますので、どういう問題だったか、忘れちゃった人もいるかもしれませんが、問題7は、長い、文章問題で、プログラムリストですね、穴埋め、する問題でした。前にも言いましたが、問題7は、問い7はですね、情報処理技術者試験の、なんだっけな、基本情報技術者だかなんだかの、午後の問題です。で、基本情報技、あ、情報処理技術者試験を受けようとしますと、こういう問題も、勉強しなくちゃいけないということで出しました。で、今回は少し点数低かったですけども、こういう問題にも慣れておく必要があるかなと思います。 どういう問題だったかっていうのは、まあ、長文だし、結構時間も取られますので、今日出しませんけども、自分でですね、どういうふうに間違えたかというのをもう一回、おさらいしておいてください。で、中間試験の、回答例は、ここにあります。ありますが、実は今日の朝というか、さっきですね、ここに、アクセスしようと思ったらですね、アクセスできない状態でした。ハードディスクがクラッシュしてしまっているようで、ちょっと復旧に、時間がかかりますが、まあ、明日くらいには直すつもりです。ですので、今日のですね、授業資料も、まあ、今日中に、アップロードできるかどうか、ちょっと、確約できませんが、なるべく早くアップロードするようにします。で、今日は何を話をするか、何の話をするかと言いますと、暗号とかですね、符号の話をします。で、こういう話ですね。これ、ZIP とか ZIF の法則と言いますが、まあ、この話をちょっとします。で、その後、暗号の話をします。で、次に、符号化の話をします。で、できれば、テキスト圧縮の話をします。で、最初に、ZIP の法則なんですが、ZIP の法則っていうのはどういうものか、ね。文で言いますと、あるタイプの現象が、正規する確率は、その現象の正規する順位に反比例するという経験則です。経験則ですので、まあ、いつもですね、いつもっていうかな、ぴったりこの式に当てはまるかっていうと、そうではありません。で、この定数 C っていうのは、データによって変える、数になります。で、ZIP の法則、大体当てはまるんですけどもね、どういうのが当てはまるかと言いますと、例えば、文字ごとの出現頻度、例えば、まあ、これ赤く塗ってます、赤い文字になってますが、まあ、どういうことかというのは、もう少し、この後、詳しく説明をします。あと、いろんな、事象で、この ZIP の法則が当てはまりますと、ね。例えばコンピューターにおけるコマンドの使用頻度、皆さん、例えば Linux のですね、Linux というかな、Unix のコマンドを打つときにですね、自分がどういうコマンドをよく打つかで、ということを考えるとですね、大体決まっているということがあるかなと思います。ですから、まあ、一番多く、入力する、コマンドっていうのは、例えば、4割とかですね、3割とか、全体の中の4割とか3割とか。で、その次に入力する、コマンドの使用頻度っていうのは、例えば、2割とかですね、まあ、そのくらいになると。ということ、多分、心当たりがあるかなと思いますが、まあそういうことです。で、ウェブページのアクセス頻度というのも、まあ皆さん、世界中にですね、ウェブページたくさんありますが、利用するウェブページ、大体決まってんじゃないかなと思います。あと、都市の人口というのがあります。ZIP の法則、の説明でですね、使われているのが、この都市の、人口。で、アメリカのですね、都市の人口を、まあ、ZIP の法則が、いつだったかな、何年のですね、都市の人口だったか忘れましたが、まあ、調べてですね、それで、ZIP の法則を当てはめてみると、まあ、うまい具合にですね、 ジップの法則に当てはまっていたということが書いてあります。で、データも含めて、まあ、書いてありますので、まあ、ここにはウェブページの URL 載せてませんが、興味のある人は探して、確認していただければと思います。あと文献の参照回数とかですね、まあ、こうなるんです。一番下に、携帯のシェアというのが書いてありますけども、これは、簡単に調べられますので、本当に、ZIP の法則に、当てはまってるかというのを、確かめてみましたので、まあ、見てください。で、これです。多分そろそろですね、2009年12月の、2009年の12月の、なんていうかな、データが、そろそろ乗るかなと思いますが、間に合いませんでした。間に合わなかったというか、まあ、今日明日に乗るんじゃないかなと思うんですが、この、表には、反映できませんでしたので、まあ、12月に、発表された11月までのデータです。で、まあ、事業者がですね、まあ、4つありますと、ね。NTT ドコモと KDDI とソフトバンクと e モバイルということで、まあ、こんなになってますと。これ11月、まあ、11月末までのね、データですけども、まあ、こういうふうになってます。で、ZIP のですね、変数を、定数を 0.51 というふうにしてみますと、まあ、こういうふうになりましたと。この割合と比べてみると、まあ、この e モバイルがですね、ちょっと、合ってませんけども、まあ、大体って言っていいのかわかりませんが、まあ、ある程度合っているということになります。まあ、まあ、e モバイルの場合には、特殊な事情といいますか、事業を始めたのが、比較的最近ですので、まあ、なかなか、シェアが上がらないというのがあるのかもしれません。ですから、まあ、もう少し経ちますと、e モバイルが、増えてくる可能性があるのかなと思います。で、まあ、携帯電話の話は、まあ、このくらいにしてですね、今からお話しするのは、自然言語の、まあ、統計的性質というのも、まあ、ZIP の法則に大体、合っていますよ、ということ、話をします。この表をどういうふうに見るかと言いますと、ちょっとですね、ちょっと見にくい表ですが、この表、1、2、3、4つかな。4つに分かれています。一番左は1文字ですね。アルファベット1文字、スペースも含めてアルファベット1文字、これがどのくらいの割合で、出現するかというのが書いてあります。次が、ここの2つの、カラムですけども、これは何を表しているかと言いますと、2文字連続した文字列ですね。これが、まあ、どういう2文字の連続が、の頻度が高いか、出現頻度が高いかというのを書いています。こちら三つ組と言いますが、三つ連続した、文字ですね。これで、多いのはどれかというのを書いてあります。4番目は、まあ、4文字連続ですね。四つ組の文字列ですね。これを、この中で、利用頻度、出現頻度が高いのはどれかというのを調べて書いてあります。まあ、これ、どういうデータと言いますかね。どういう、まあ、データを使って調べたかというので、少しは変わってきますけども、まあ、大体、英語の場合にはですね、こういう、文字列が、利用頻度、あるいは、 出現頻度が高いということになります。まあ、ここを見ますとですね、まあ、スペースはともかく、まあ、E っていうのが、よく出てくる、アルファベットで、アルファベットとか英語でよく出てくるというのが、わかります、ね。で、まあ、2文字連続で見ますと、最後が、単語の最後が、E で、ある、そういう場合がですね、かなりあるということがわかります。あと、ザっていうのがですね、よく表示されるというのが、まあ、ここ3番目、4番目で、わかるかなと、3番目というか、3つ組、4つ組でですね、わかるかなと思います。まあ、こういう感じですね。これは何を表しているかと言いますと、ユニックスのですね、コマンドで、カエサルという、カエサルというかシーザーというコマンドがあります。コマンドというよりは、なんかな、プログラムがあります。ね、その、カエサルというのは何をするかと言いますと、暗号解読、後で暗号解読の話をしますけども、暗号解読のプログラム。で、どういう暗号解読かと言いますと、まあ、シフト、文字をですね、アルファベット順に並べて、いくつずらすかということを決めてですね、で、暗号にした。そういう暗号文を解読する、そういうプログラム。後で、シーザーの使い方、書いてありますけども、まあ、まあ、そういうプログラムですね。で、それでですね、カエサルっていうのは、何文字ずらしたかというのがわかんなくっても、調べてくれると。そういうプログラムです。で、何文字ずらしたかっていうのを調べるにはどうするか。文字の使用頻度をですね、調べて、それで、まあ、単語はですね、まあ、つまり、1文字ずらして、変換すると、こういう文字列になると。で、その文字列の中に、辞書の中に含まれる単語がいくつあるよ、というのを調べてですね。で、まあ、暗号を解読する、そういうプログラムですね。そのためには、何が必要かと言いますと、英語で、どの単語がどのくらい、使用されているかと、単語で、文字がどのくらい使用されているかという、情報が必要。で、シーザーの使っている、出現頻度ですね。出現確率というのはここです。皆さん、家でですね、Linux とか、使ってる人は、まあ、シーザーというプログラム使えるかなと思いますので、使ってみるといいかなと思いますが、残念ながら、KKI ではですね、このシーザーというプログラムが入ってません。入ってないんですが、マンコマンドだけ、オンラインのマンコマンドだけは入ってます。マンコマンドですかね。オンライン、マニュアルだけは入ってました。これを書くために、OKKI の、オンライン、マニュアルを見たわけなんですけども、まあ、それによりますと、こういうふうな出現頻度だと、こういうことになります。まあ、これを見ますと、やっぱり、E がですね、非常に、使用頻度が高い。で、その次に T、その次に A と、こういうことがわかります。で、ついでに、単語の使用頻度はどうか、いうのも、まあ、調べている人がいます。別に私が調べたわけじゃないんですが、まあ、多分、ZIP の法則をですね、調べる上で、調べた人がいたんだろうと思いますけども、それによりますと、まあ、こういうふうなんですね、単語が、よく使われているということになります。さっきの表と同じように、 一番左が、1単語。で、真ん中がですね、連続する2単語。3番目が、連続する3単語ということになります。まあ、こうしますと、ザッというのがよく使われているというのがわかるんですね。で、こういう、単語のですね、出現頻度というのを、まあ、さっきの、ZIP の法則に当てはめるとどうなるかというのを、やってみました。で、ZIP の法則、まあ、いろいろ、経験則ですので、いろんな、式といいますかね、補正の式があるわけなんですけども、今回は、非常に簡単な、システムを、こういう式にしました。ね、何を表しているかと言いますと、まあ、こっちかな。こっちを見た方がいいかな。出現確率というのは、出現順位ですね。これが出現順位。ランクの R ですが、出現順位、順位、のと、反比例しますよ、ね、ここの定数になってますが、これはデータによって変えますよということになります。まあ、この式を使って、それで、さっき出しました、単語ですね、単語のデータが、どのくらい、合ってるかと、ZIP の法則に、合ってるかというのを調べてみます。そうしますとですね、実はあんまり合ってない。このデータではあまり合ってないということになります。下の方に行きますとですね、非常に小さくなります。で、ここに書いてありますように、低頻度の5には当てはまらないと書いてあります。上の方のですね、ザとかオブとかですね。アンドもちょっと、ずれてますが、3つくらいはある程度、ZIP の法則成り立つかというふうな気がしますが、下方の方に行きますと、どんどん、なんですね、実際の出現確率と順位がかけ離れていってしまうということになります。まあ、ただ、この C をですね、少し補正してあげると、いろんな補正の方法があるみたいですけども、補正してあげると、これも、ZIP の法則に合うと。それが ZIP の法則なのかと言われるとちょっと、困りますが、そういうことになりますということです。ここで、覚えておいてほしいと言いますかね、のは、ZIP の法則はともかく、英語という、言葉ですと、出現する単、よく出現する文字、あるいはよく出現する単語というのが、特定できますよ、ということです。で、これをですね、データの頻度分布の偏りと言いますけども、この偏りを、利用した技術というのがいくつかあります。で、それを今から説明するんですが、暗号に使われますということですね。暗号に使われます。ね、その次、データ圧縮にも使われます。あと、何ですかね、一番下にと言いますか、少し離して、ボイヤームーアというのを書きますと。ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、ボイヤームーアもですね、 皆さん、この授業で やりましたよね。全文検索アルゴリズムですけども、まあ、データの偏りを少し利用してるかなと思います。で、まあ、具体的には、まあ、キーワードにですね、含まれてない文字を積極的に利用します。で、前にもやりましたように、テキストの中に、キーワードに含まれてない文字があったら、キーワードの長さ分だけボーンと、ずらすことができると。まあ、そういうことを、してますので、まあ、頻度分布の偏りというのを使っていると言えなくもないかなと思います。で、今日お話しするのは、このボイアムはもう説明しましたので、暗号とデータ圧縮の話です。で、最初、暗号の話をします。小説の中で、暗号の話が出てくるっていうのは、まあ、いっぱいあるわけですけども、多分有名なのはこの二つ、もっとあるかなと思いますが、まあ、有名っていうかな、有名なのはこの二つかなと思います。ね。一つ目は、コガネムシですね。著者は、江戸川乱歩ですね。江戸川乱歩じゃないよっていうか、江戸川乱歩っていうのはこの人の名前を取って、江戸川乱歩という名前にしてるね。ですから、江戸川乱歩よりも、江戸川乱歩よりも、この人の方が、少し、時代が、前というんですね、ということになります。で、この人も、推理小説って言いますかね。まあ、いろんなのを書いてますけども、まあ、書いてますね。で、その中の代表作っていうんですかね。短編の中で、よく読まれているのが、コガネムシかなと思います。ね。で、このコガネムシっていうのは、ですね、小説の中のですね、かなりの部分を使って、暗号解読の説明をしています。で、最近はですね、まあいいや。で、その次、踊る人形というのも、暗号解読をしています、ね。踊る人形、というのは、まあ、コナンドイルの、シャーロック・ホームズの中をですね、一つのお話と、こういうことになります。これもやっぱり、暗号解読を、ホームズに、説明させているとこういうことになります。で、最近はですね、この二つの物語、本を買って読まなくてもですね、ウェブで、読むことができます。で、この二つの話って言いますか、どちらか読んだことある人います？ひょっとするとこれは、英語の教科書になってる可能性もあるかなと思うんですが、踊る人形の方は。読んだこと、一つで、どっちでもいいから読んだことある人。ない？あ、そう。まあまあいいや。最近はですね、原文も、翻訳も、どちらもウェブで読むことができます。翻訳版は、青空文庫という、ね、ところからですね、データをダウンロードしてきて、あるいは、HTML になっているのもありますので、まあ、画面上で、読むこともできます。ね。で、原文の方は、ウィキソースにですね、入ってます。これも、ウィキソースで、まあ、フリーでと言いますかね、読むことができます。ね。踊る人形の方も、 やっぱり、翻訳版は、青空文庫で、読むことができますし、原文もウィキソースで、読むことができます。ね、まあ、興味のある人は、URL も書いてありますので、読んでみたらいいかなと思います。で、コガネムシ、あんまり、小説の中身を話してしまうと、今から読む人がつまんないかもしれませんので、あんまり、暗号の話だけ、説明しますけども、コガネムシに出てくるですね、暗号は、漢字式という、言われるものです。で、漢字式というのは何かと言いますと、文字をですね、書いてある文字がじゃなくて、例えば英語を、一字一字ですね、他の文字に変換するということをするのが漢字式ということになります。で、解読するには、つまり、複合するには、その、わけのわからない文字から一字一字英語に複合するということになります。で、コガネムシの中でどういう推理をしているかと言いますと、まあ暗号はですね、多分英語だろうということです。で、この多分英語というのもですね、いろんな推理を働かせて英語ということになるわけなんですけど、まあそれは物語の、に入ってしまいますので、説明はしません。まあこれはこの物語に出てくるですね、暗号が、まずは英語だろうということを登場人物がですね、推理します。で、英語だと決めたら。決めたらと、英語ってのは、さっきも言いましたように、文字によって出現確率が違いますよ。ね、ということがわかります。で、出現、確率の高い方から並べますと、こうなります。これ、どういう、なんですかね、データによって違ってきますけども、調べるデータによって違ってきますけども、つまり、新聞からのデータを取るか、あるいは雑誌のデータを取るか、あるいはウェブのデータを取るか、で変わってきますけども、この並びは、小説から取りました。そのもの、ね。で、ここにこういうふうに並べましたけども、高い方から並べるとこうですよと。で、E は品質してますね、とこういうことがわかります、ね。で、E が品質してるから、暗号の中をですね、一番多く出てくる文字に E を当てはめましょうというのが最初ですね。で、その次も、で、E が連続するのもですね、結構あります。で、当てはめたところを見ますと、その文字がですね、連続しているのがありますと、ね。ですので、きっとこれは E で間違いないなというふうに確信するわけです。で、次に、英語ですと、さっきも出ましたように、ザっていうのがですね、結構頻度が高いということになります。ですので、E が分かっている。で、その前の2文字というのもですね、同じような、同じ、暗号の記号がですね、あれば、T と H を当てはめてみると。で、T と H、他の部分に当てはめていきますと、だんだん、暗号が解けていくということです。これをしながら、海賊の財宝っていうと、小説の中に入ってしまいますけども、それを、見つけたということになります。これが、コガネムシに出てくる、 まあ、暗号ですね。で、シャーロック・ホームズの中の、踊る人形というのも、やっぱり、漢字式のですね、暗号を解くということになります。で、最初にですね、この暗号が、見つけられるんですけども、この暗号を、これだけじゃないんですけども、これ以外の暗号も見ながら、シャーロック・ホームズが、暗号を解くということです。で、これもですね、人形の形、というのが、まあ、アルファベットと言いますか、アルファベットだろうと。で、暗号の元の、言語というのが、まあ、英語でやろうというふうに推理するんですね。で、ここにですね、特徴的な旗を持っている人がいるんですけども、この旗を持っている人が、旗を持っている、この旗は何を意味しているか、シャーロック・ホームズは、単語の区切りだろうというふうに推理するんですね。で、品質する形がありますと、ね。これが、まあいいであろうというふうに推理すると。で、当てはめていきますと、これが、どういう、言葉だったかと言いますと、まあこういうふうな言葉、こういう文だったということになります。I'm here, Abe's Rainy というですね、こういう文だったということです。で、まあ、暗号というのは、まあ、下に書いてありますが、まあ、人間が作った暗号っていうのは、他の人によってですね、解けるもんだよというふうに、シャーロック・ホームズが言ってですね、で、暗号を解いてしまったって。で、事件が無事でもないけども、まあ、一応解決したということになります。まあ、今から、読む人がいるかもしれませんので、あんまり、ネタバレの話はしないようにしますが、まあ、こういうことです。まあ、こういうふうにですね、二つの、なんですかね、小説で、漢字式の、暗号というのが、取り扱われているということになります。で、暗号の、ちょっととは、違うんですけども、まあ、携帯電話のですね、アルファベットキーも、少し、キーを打つ回数を減らそうという努力があります、ね。多分これがですね、アルファベットの、なんですかね、標準的なですね、アルファベットキーなんだろうと思います。少なくとも私が持っている携帯電話の、アルファベットキーはこういう並びでした。で、まあ、アルファベットの順序は変えずに、キーを打つ回数ですね。それを減らしましょうというのが少しあるんじゃないかなと思います。で、これでもある程度、というかな、他の、並びにするよりは、キーの打つ回数が少なくなるかなと思いますが、カエサルでです、カエサルというか、シーザーというプログラムに出てきた、各文字の出現頻度をですね、積極的に使いますと、まあ、こういう並びになります。これを打つには、キーの並びをちゃんと覚えなくちゃいけないんですけども、もし、こういうですね、並びにした場合には、どのくらい、打つ頻度が減るか、一つの例だけ、やってみましたが、I have a pen というですね、私が、中学1年の時ですね、一番最初に習った英語、ね、教科書の一番最初に出てくる、 単語で、その後、一度も、人に向かって喋ったことはありませんが、あんまり使えない、文であるということですけども、まあ、この単語、単語じゃなくて、この文、もしですね、携帯電話のキーで打つときには何回打てばいいかということを、調べてみました。上の、表示、一般的なんですね、アルファベットキーで、打った場合には、まあ、こういう風になりまして、合計すると20。まあ、下の場合には、例えば、E とかですね、A とかっていうのは、まあ、1回で、打てるようにしてますので、まあ、これを、この一般的なですね、アルファベットキーよりも、少し小さい、少し、打つ回数が少なくなりまして、17回、ね。まあ、こういうふうになりました。こういうことです。まあ、これが、世間で出回ることは多分ないだろうと思いますが、まあ、こういうふうな並びにしますと、少しは、キーを打つ回数が減るんだ、ということです。まあ、少し打足であります。あと、打足ついでに、この間、この間って言いますか、前回ちょっと話をしました、スクラブルという話も、ゲームの話も、ちょっとしようかなと思います。このスクラブルですけども、前も言いましたように、まあ、二人でですね、二人、まあね、まあ、一人でもできますが、二人でですね、対戦する、英語を作る、英語を作るゲームで、まあ、いろんな制約があるわけなんですけども、まあ、その制約を使って、単語を作っていくということになります。で、このスクラブルですね、コマといいますかね、コマに、コマがあるわけですけども、そのコマ一つ一つに、アルファベットと点数が書いてあるのね。で、その点数っていうのはこのコマを使ったら何点というふうになりますね。で、比較的点数、比較的点数が低いものについてものは、E とか A とか I とか O とかですね。まあ、こういう使用頻度って言うんですか、出現頻度が高い、アルファベットが並んでいます。ね、それに対して、Q とか Z というのは、出現頻度が低いものですから、単語を作るのも大変だということで、10点という点数がついています、ね。ですから、まあ、このスクラブルでは、簡単な、なんですか、簡単な単語を作ってもそれほど点数は高くならないけれども、こういうふうな Q とか Z とか使ってですね、ま、単語を作ると非常に高い点数をもらえると、まあ、そういう作りになっているということになります。まあ、スクラブルですね、興味持った人は、フリーのソフトもあるみたいですので、まあ、ダウンロードして使ってみるのも面白いかなと思います。あと、ボードゲームとしても、まあ、安い値段で、売られてますので、興味のある人はどうぞ。で、また、打足が続きますが、漢字式、暗号、いくつも、もちろんあるわけなんですけども、まあ、比較的簡単な、で、よく使われている暗号としまして、漢字式の暗号と、まあ、シフト式の暗号というのがあります。で、シフト式の暗号というのは、なんですかね、まあ、シーザー暗号というのが有名です。 というか、地図暗号っていうのが、まあ、シフト暗号と同じ意味で使われている場合がありますけども、まあ、こういうのがあります。こういうことです。で、地図暗号っていうのは何かと言いますと、アルファベットをですね、何文字か、ずらして暗号を作る。ね。で、複合するときにまた戻して、解読するという、暗号です。で、実際に、ローマ時代のシーザーが使っていたらしいです。ただ、シーザーの時代でも、比較的簡単な暗号だったので、まあ、あまり重要でない、文章といいますかね、それの暗号に使われていたようです。で、最近でも、このシーザー暗号というのはですね、まあ、使われているらしいです。で、ロット13とかですね、ロット47とか書いてありますけども、これは、アルファベットを、13ずらして、13文字ずらして、それで暗号を作る。あるいは、ロットの47っていうのは、アスキー文字列が、アスキー文字列じゃなくて、アスキーの、記号がありますね。それを、47ずらして、それで、暗号を作るということが、そういう、プログラムがあります。Unix も、Unix もって言いますかね。このコマンドを持っていると思います。で、何に使われているかと言いますと、まあ、こういうふうに、プログラムがありますので、暗号と言っても簡単に解けちゃうですね。ですので、重要な暗号には使えない。何に使ったかと言いますと、すぐには読めないけれども、まあ、すぐには読めない、まあ、そういう、ことを目的に作って、使われているようです。例えば、まあ、なぞなぞ、あるいはクイズの答えとしてですね、まあ、インターネットで、クイズを出しますと。ね、で、例えばメールかなんかで、あるいは、そうですね、クイズを出しますと。で、今ですと、答えのページに飛んでということがあったかと思いますけども、まあ、その同じページに答えをつけておきたい。だけども、すぐに読める形では困るということで、これを使ってですね、文字をずらして、で、一応暗号と、すぐには読めない形にしておいて、で、まあ、その利用者がですね、クイズを解いた後に答え合わせをするために、これを使って、ですかね、解読すると。で、答え合わせをする。そういう時に使われているようです。まあ、それがシーザー暗号ですね。で、シフト暗号ではないのかもしれませんけども、2001年宇宙の旅とかっていう、映画があったかと思いますけども、これでも、まあ、この、シフト暗号といいますかね、これが使われています、ね。2001年宇宙の旅で、HAL というコンピューターが出てくるんですけども、この HAL っていうのは、1位ずらすとですね、IBM になります。ですから、まあ、IBM というのを、まあ、HAL に直したのかな、というふうに言われています。まあ、これは、俗説らしいんですが、まあ、監督とかですね、映画監督とか、携わった人が、IBM じゃないよと言ってるので、違うのかもしれませんし、まあこういうふうな話が出てきたので、まあ最初は IBM から HAL にしたのかもしれませんけども、まあ違いますよと言ってるだけなのかもしれません。まあまあこういう話です。まあこういうふうに1文字ずらしますと、 H っていうのが I になって、A っていうのが B になって、L っていうのが M になりますので、IBM と、ね、いうことになります。打速が長いですが、あんまり長いとまずいな。さっき言いました、シーザーというですね、プログラム。これ、ユニックスのアプリケーションでありますが、まあ、KKI ではさっき言いましたように、オンラインマニュアルですけど、オンラインマニュアルはあるんですけども、実はですね、このパッケージがですね、ゲームに分類されてますので、ゲームは KKI に入れるところはまずいかなと思いまして、確か消した覚えがあります。で、今使われて、使われない、使えないですね。オンラインマニュアルはありますが、プログラム自身はインストールされてないみたいです。ただ、CentOS とかですね、Ubuntu では、インストールすれば、利用可能です。確か、私も、昨日かな、Ubuntu にインストールして使ってみました。で、使用例はこんなんです。Caesar ってやりますと、Caesar ってやって、で、まあ、こういうふうにですね、暗号を打ちます。これは、I have a pen という、さっきの文をですね、1にずらしたです、ね、そういう暗号ですけども、まあ、これをずらしますと、出現、文字の出現頻度を使いながら、まあ、ずらし、答えを導いて、で、答えは I have a pen だよ、というふうに答えてくれる。まあ、そういうプログラムですね。まあ、興味のある人は、インストールして使ってみたらいいかなと思います。次なんだっけ。最後にして、ささげ。もうやりません。暗号の話が出ましたので、暗号、最後にお話をしますが、コードトーカーというのがあります。コードトーカーというのは暗号通信兵なんですが、ですね、まあ、映画にもですね、出てきましたですね。ウィンドトーカーズという、映画、見た人がいるかなと思いますが、まあ、2002年の映画です。で、どういう話だったかって、話をしますと、後で DVD を見る人が、嫌かもしれませんので、暗号の話だけしますけども、まあ、アメリカにはですね、アメリカインディアンが、まあ、住んでいます、ね。で、その、まあ、インディアン、少数の民族ですので、まあ、言葉っていうのがですね、英語とちょっと違うんですね。で、ナバホ族という、実際にナバホ族という部族の、言葉を使って、暗号を作ったんですけども、まあ、その人たちを使って、暗号通信、暗号を作ったんですね。で、このウィンドトーカーズでは、まあ、サイパン島でですね、日本軍との戦いを、まあ、の話です。で、なんでナバホ族の言葉を使ったかと言いますと、アメリカ軍なんですね。なんでナバホ族の言葉を使ったかと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、文法も発音も、まあ、独特であると。英語とはちょっと違うです、ね。で、重要なのはネイティブしか理解できない。非常に複雑なので、ネイティブしか理解できない。で、アメリカ人でも理解できませんので、日本人は、存在すら知らない。で、これも重要なんです。一番下も重要なんですけども、アメリカには、ネイティブのナバホ族がいますので、その人たちは別に、訓練を受けなくっても、この、暗号をですね、簡単に作ることができる。自分たちは簡単に、暗号を作って解読できるんだけども、敵には、その暗号の 出所って言いますかね、それもわからない、非常に、強力な、暗号だったということになります。まあ、それに対して、日本軍は、D 暗号とかですね、ありましたけども、簡単に、アメリカ軍に解読されちゃったようです。まあ、詳しくは私は知りませんが、まあ、そういう話。まあ、で、暗号の話は、ともかく、まあ、そのですね、ヒンダ分布の偏り、これをデータの圧縮に、利用することもできます。そういうことです。で、前回お話ししました、モールス信号も、圧縮、データの圧縮を利用してますし、ハフマン符号も、このハフマン符号は、皆さん、なんだっけ、前期にやってるのね、どの授業だったか忘れましたが、どっかに書いてあるような気がする。まあいいや。宮本先生の授業で、やっているということになります。ですので、復習になりますが、まず最初にモールス信号、前回やりましたので、簡単に、言いますが、まあ、トンと2を使って、アルファベットで表現しますということです。ね、まあ、なるべく早く、情報を送るためによく使われる文字ですね、は短くで、あまり使われないものは、長くというふうに、割り当てられています。 E とか T っていうのは、短いんですけども、あまり使われない Q っていうのは、4文字っていうんですかね、4つの記号を使っています。こういうことです。で、これですと、実はですね、単語の区切りとか、文の区切りっていうのが、わからないので、まあ、この区切り、これを、まあ、決めています、ね。文字の区切れというのは、まあ、こうですね。単点3つ。で、単語の切れ目というのは、単点3つ、厚分。まあ、こういうふうに、単語の切れ目を、決めています。まあ、これによって、まあ、ね、通信をするということになります。モールス信号、私打ったことありませんが、例えば映画なんかでですね、SOS を打つときに、この SOS、ここに書いてあるの SOS、トントントン、ツーツーツー、トントントンというのをですね、一回だけじゃなくて何回も打つわけですね。非常に、緊迫した状況の中ですね、これを、打つということになります。まあ、SOS だからね。そうしますと、どの段階からか、他の船、あるいは、まあ、他の船からですね、受信できる状態になります。で、そうしますと、どこが最初かっていうのが分かんない場合があるね。ずっと同じものを打って、SOS をずっと打ってますと、ですので、単語の切れ目、あるいは、文字の切れ目というのをちゃんと決めておくということになります。で、これがモールス信号。で、もう一つ、説明します。ハフマン符号っていうのは、まあ、前期に皆さん勉強してるかと思いますけども、まあ、こういう、特徴があります。で、まあ、多分、二分儀作って、ハフマン符号ですね、符号化、あるいは複合化をしたかなと思いますけども、まあ、こういうのを作ってですね、出現頻度順に並べるということです。で、葉っぱに、グラフのですね、葉っぱに、文字を割り当てます。中間の濃度には割り当てずに、葉っぱに割り当てるということになります。これが重要です。 で、浅い場合、濃度のですね、濃度が浅い、葉っぱの場合には、不毛長が短いです、ね。逆に、まあ、ルート濃度からの距離が長い、ずっと下に行く場合には、まあ、深い、ね、不毛長が長いと、こういうことが、言えますですね。で、まあ、前期でもやったかと思いますけども、平均不毛長が最小になることが、まあ、保証されていると。こういうことになります。これが、重要なことですね。で、前期に皆さんやってる、勉強してると思いますので、まあ、作り方、ハフアフゴンの作り方は簡単にしますが、まあ、こういうことですね。まあ、こういう頻度がありました。ABCDE、この文字に対してハフアフゴンを作ります。こういうことです。どうするか。まあ、上に書いてありますような、やり方をしますね。最初、頻度の低い文字を2文字。この場合には、これとこれが、C と D っていうのがですね、頻度が、まあ、低いので、これを選びます。これを選んで、で、頻度の高い方、2つ選びましたので、その中で、頻度の高い方を右に置きます。頻度の低い方を左に置きます。で、こういうふうに、まあ、選んで、まあ、こういうふうにして、それで、この二つによる、木を作ります。ね、で、統合された濃度というのは、この二つの出現頻度を足したものということになります。ですから、まあ、こういうふうにですね。0.005 プラス 0.10 と。これで、まあ、0.15 ですね。まあ、こういうふうになりますよ、と思いますね。まあ、これをずっと、繰り返していけばいい、ということになりますけども。次は、まあ、これも含めてですね。これも含めて、この、新しくできた 0.15、含めて、まあ、頻度のですね、低いものを、まあ、この、表から見つけ出します。この場合には B というのが見つかります。この B っていうのが、0.15 よりも、大きいですので、右側に配置します。ですね。まあ、で、こういうふうにします。ですね。で、こういう、木が、あとできました。で、その次、今度は、この中で、まあ、統合したですね、ものを、反映させて、表を作ります。で、表を作って、まあ、頻度の低い2つを選びます。ね、で、低い方、頻度の高い方を右に、で、頻度の高い、低い方を左に配置します。まあ、そうしますと、まあ、こういうふうになります、ね。で、まあ、出しますと、こうなります。ね。で、次。まあ、最後。まあ、これ二つしかありませんので、この二つを、まあ、統合するわけですけども。まあ、頻度の高い方を右に、頻度の低い方を左に配置して、で、木を統合するということになります。まあ、そうしますと、まあ、こういうふうになりました。ね。こういうふうな木になりました、ということです。で、これをして、次にどうするか、アフガン符号を作らなくちゃいけませんので、木のですね、左の枝には0をつけます。右の濃度には、1をつけます。こういう風にして、します、ね。こうして、濃度に対して、各濃度に対して、符号っていうかな、0、1を振っていきます。こういうことですね。で、例えば、E の場合には、まあ、1つしかありませんので、 まあ、ゼロですね、いうことになりますね。で、A の場合にはどうかですね。まあ、上のノードから見て、1、0というふうに、A まで行くのに、一番最上のノードから見て、A、1、0というノードを通しますので、通りますので、まあ、ここは1、0ということになります。B の場合には、全部言いませんが、B の場合には1、1、1という、まあ、ノードを通って、B という、あの、リーフに到達しますので、まあ、こういうふうに、あの、1、1、1というふうにします。こうしますと、頻度の高い、文字の場合には、符号帳が短くって、頻度の低い、C とか D ですね。D、D が一番低いんですが、その場合には、あの、まあ、符号帳が長い、まあ、そういう、符号ができましたということになりますね。で、まあ、文字と、ハフマン符号の、変換はどうするか、まあ、これを、あの、符号、割り当て、あの、各文字に符号を割り当てましたので、この符号を使って、まあ、変換すればいいということになります。まあ、最初に、複合化ですけども、まあ、こういうふうな、ハフマン符号があったときに、左から見て、で、まあ、文字をですね、区切っていって、まあ、ここに ABCD というふうになりましたということです。で、逆に、符号化するには BBCEDA というふうなあの文字列を符号する、符号化、するには、まあ、B は111でというふうに、書いていきますと、まあ、こういうふうになります。最初の行はその符号化をしたもので、2行目は、まあ、分かりやすいようにあのパイプを使ってあの区切りの文字の区切りを書いているということになります。で、これが何でできるかですね。まあ、これはともかくですね、これで、何でできるかと言いますと、さっき、あの、ハフマン符号のですね、特徴のところで、葉っぱイコール文字というふうに書きました。葉っぱイコール文字ってのはどういうことかと言いました。葉っぱですので、もうそれ以降は、枝が伸びないということです。ですので、同じ、接頭部と言いますかね。最初の文字が同じものが、符号が、一つもないよということを表します。ですので、10というふうになったら、この後にもっと長く続く、文字があるということを考えずに、A であると。ね、10ってあったらもう、あの、この後は見ないで、もうここの部分は A だよということを、あの、決めることができるということになります。で、このハフマン符号がどのくらいあったの文字の圧縮になるかというのを考えてみましょうか。ちょっとあの、不公平かもしれませんが、アスキー文字、8ビットからですね、この8ビットから、この、符号、この符号を使ってどのくらい、あの、圧縮できたかというのを、調べます。最初の A というのは、アスキーで、8文字じゃなくて、8ビットを使ってます。それに対して、A はですね、10ですので、2ビット使いますよ、ということです。まあ、E に至ってはですね、アスキー文字では、8ビット使うわけですけども、まあ、ここでは、 まあ、0ということになります。まあ、変換する文字がですね、この場合には5つしかありませんので、まあ、それとアスキー文字をですね、比較するっていうのは、ちょっと、不公平かなと思いますが、まあ、文字から、アスキー文字から、このハフマン符号化したことによって、この場合には、こういうふうな、圧縮ができましたということです。で、あと15分くらいありますので、これをやってみてください。ハフマン符号を作ってくださいということですけども。 7文字からでき なります、記号ですね、これを、ハフマン符号を作ってください、ということですが、できましたかね。誰までやってたか忘れちゃいましたので、あまり時間もありませんので、答え合わせしてきますが、まあ、最初は、これではなくて、こっちの方がいいね。まあ、相当します。この表をですね、相当しました。相当した方が、楽だろうと思いますので、頻度の高い方に相当しまして、んで、低い J と Q ですね。この J と Q を、まあ、選びまして、それで、まあ、Q を作ります。部分儀を作ります。ね、まあ、これを統合して、0.01 と 0.06 を足しまして、0.10 ですね。まあ、これにします。こういうことです。で、次は、この JQ が 0.10 で、それも、含めて、頻度の低いものを2つ選びます、ね。頻度の低いものを2つ選びますと、まあ、K がまた選ばれて、で、JQ、がまた選ばれるということになります。で、K と、JQ を統合した木、これを、まあ、使いまして、木を作ります。そうしますと、合計したものがですね、0.18 ですね。ですので、K、Q、J と、この3つが出てくる確率が、0.18 ということになりますね。で、この 0.18 も使って、それで、低いですね、頻度の低いものを選びます。今度はですね、これと、 0.18 よりもこの F と B というのが小さいので、まあ、こんなになります。新しくまた木を作りまして、まあ、こういうふうになりますね。で、合計が 0.29 か、0.29 ですので、まあ、これも、表に、反映させて、それで、やりますね。そうしますと、まあ、こういう風な表になりましたですね。表に、こういう表になりまして、この中で、頻度の低いものを、調べますと、D と KQJ、D と KQJ というのが、低いので、頻度が低いので、まあ、これですね。これに、この木に、D をくっつけます。で、合計しますと、合計が書いてる前、0.38 ということになります。で、この 0.38 を使ってですね、反映させて、表を作って、それで、まあ、この、なんですかね、頻度の低いものを選びますと、E と FB ですね。ですので、これ、まあ、ここですね、巻きを作ります。で、この計算しました 0.64 というのを、も、反映させて、表を作って、まあ、こういう風になりますですね。あとはもう、2つの組しかありませんので、両方を統合するということになります。で、両方の木を統合するんですが、頻度の高い方を右に、頻度の低い方を左にという風に、決めますと、まあ、こういうふうにですね、木が一つになりました。で、この木が、この木を使って、白馬粉を作っていきます。こういうことです。で、まあ、左側の濃度ですね、二分位の、左側に、ゼロを、左側の濃度に、ゼロを、右側の濃度に1をというふうに書いていきますと、まあ、こういうふうになりますね。まあ、この、各濃度に0、1を割り当てましたので、これを使ってコードを、各記号の、記号に対応するコードを書くことができますね。例えば、E じゃつまんないから B にしようか。B はどこにあるかと言いますと、ここだよね。ここですので、101ということですので、まあ、101というふうになります。以下同じように、各文字に対して、まあ、コードを作ることができますということです。で、まあ、白馬粉号については皆さん、前期に勉強してますので、まあ、復習ということで簡単に説明をしましたが、まあ、白馬粉号ですね、符号列を左からトレースすることで、記号の区切りに分かります。これは、記号がですね、葉っぱに対応した、じゃない、葉っぱが記号に対応してるからね、もう、その下の濃度には、その下には濃度がないということが分かってますので、区切りが分かるということになります。ですので、区切りを入れる必要がありませんということです。モール信号の場合には、文字のと文字の間、区切りを入れる必要がありましたけども、これは入れる必要がないということになります。で、説明、なんですかね。あと、ハフマン符号の説明終わりました。で、 ですね、ま、あの、この事業、この事業は、あの、アルゴリズムとデータ構造3ということで、一つも皆さんにプログラム書いてもらわないのはちょっとまずいかなと思いまして、今年度から、レポートも含めて、まあ、成績をつけることに、しました。で、まあ、シラバスにもそういうふうに書いてあるんですけども、まあ、あまり、難しいプログラムを、作ってもらうのも、まあ、大変かなと思いましたので、まあ、ボイヤームーアだけ、作ってもらえばいいです。ボイヤームーア作って、それでデータ、テキストに2種類ですね。キーワードに2種類。ですから、まあ、まあ、4種類ですね。実験4種類やって、それで、どういう結果になったかというのを、書いてください。で、実験結果でですね、表示してもらうのは、キーワードの出現位置、1個だけじゃなくて複数、あれば複数書いてください。で、それにかかった照合回数、それを書いてください。で、締め切りは、2月の4日って書きましたが、どうしかな。2月の4日が、確か試験の日だったような気がしますので、2月の11日に伸ばします。2月の11日、1週間伸ばします。2月の11日までに、私の部屋に、の前にレポート入れを置いておきますので、出してください。まあ、レポートについては、あと来週また、お見せしますし、CNS にも書きますので、まあ、それを見て、レポートを書いてください。それでは終わりますが、何か質問あります？いいですかね。はい、じゃあ終わります。